物好きのゲストが最近のグッドショッピングを持ち寄り雑談しているポパイウェブのポッドキャスト、どう？ぜひウェブサイトの中にある写真を眺めながらお楽しみください。それでは本編をどうぞ。
どうも、ポパイウェブのディレクターの国部です。本日のゲストは雑誌サブシークエンス編集長でポパイウェブのシニアエディターの井出康介さんとポパイウェブのライターのトロピカル松村さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
これどうの通常回になります、はい、今回は神神神半期ベストバイみたいな。
なるほど。
今最近おもろいの買ったってことですね。
まあそう、まあ雑談会に近い、
ね、
うん、
さらっとさらっと
さらっと、
うん、いきましょう。
一応これどうなんで物を出しながらという感じなんですが、なんかあります？あの、ね、雑談で話したいことは特に。
もうね、俺はその大したもんじゃないんですぐに出したいんだから。
あ、すぐに出したい。
これね、これ、
かわいい。なんすか？
これ知らない。
知らないっす、
ね、うわ、
やっぱ知らんっすよ。
知らんにゃん、
はい、
これあのローロデックスっていうね、
はい、
もんで、
かわいい。
名刺を管理するためのこういう風に ABC とかなってて、はいはい、こうやって、名刺を管理するための
コーヒー機をフォルダー、
うん、フォルダーで、あの なぜこれを買ったかと言いますと、うん、
はい、
まあ、あの名刺ってもうほとんど意味ないのに未だにみんな使ってるじゃん、結構、
はいはい、
うん、で海外とか行くともうあんま名刺使ってないのよね、
うん
うん、もうなんか QR コードでやったらもう読み取ったらもう全部情報がスマホに入りますみたいなのが多くて、うん、でまあそういう紙はもったいないとか、うん、まあ、いろんな理由があってコストもかかるしね。なのに、まあ、日本はずっとこの名刺カルチャーが、
うんうん、
まあ、名刺に多分名刺以上の意味があるんでしょう。
そうですね、
あの、あ、日本ってなんか名刺の置き方とかさ、
あるある、
なんかあったりとか
するじゃ
ん、
課長と部長
の もらい方とか、はい、だから多分ただのなんかビジネスカードである以上の意味が多分あるからだと思うんだけど、
礼儀作法、
そうとか、そうそう、そういうのが込められたものみたいな。名刺を破ったりしたらもうなんか
びっくりされる、
もう本当になんか怒られるみたいなさ、うん、なんか感じなので、多分その機能以上の意味を持たされているんだろうが、
うん、
で、まあ、それの是非はともかくとして、とにかくなくならへんなと、はい、なんかもうであんまりもう使わないでしょ、うん、名刺ってみんな別にメールとかでやり取りしてるからさ、うん、置いとく意味もないんだけど、うん、でも捨てんのもなんやし、
まあね、
で困ったもんやなと思ってたのよ、なんかこの、
う
ん、この
どうせ置いとくなら可愛い子置いときたいし、ね、
そうそう、名刺で、これってローロデックスっていう、まあ、名刺とかカードの管理、まあ、アイテムなんだけど、
わかりやすく言うと、なんかカメラのレンズみたいなのに蛇腹式に名刺がフォルダーされてるってことですか、
ね、フォルダーに
回せば、
そうそう、回して、まあ、ABCD とインデックスがついてて、うん、
はいはい、
あのでこれがね、うん、あのローロデックスという、まあ、セロテープみたいなもんで、はあ、あのもうこの商品名がもうこの、
うん、
あのアイテム自体の名前みたいな、
フリスビーだ、
フリスビーみたいな感じで、うん、もうローロデックスっていう名前で、
はいはい、
あの知られてて、
うん、
でまあ俺なんか働き始めた頃ってまだ携帯電話もみんな持ってないみたいなぐらいの頃で、うん、そういう昭和の時代とかそういうのは これで管理してる人って結構いた、うん、で、うん、普通に使われてた、
はい、
うん、でもこれはもうアメリカの会社が作ってるもので、ふと思い出して、はあ、あ、そういやあれやったなと思って、うん、ローロデックスって結構かっこええんちゃうかと思って今見たら可愛いんじゃないかと思って、うん、
確かに、
そうで思い出してメルカリで探したら、
はい、
普通にも1000円ぐらいで売っとって、うん、送ってきたら、はい、もう普通になんとか公務店みたいなのの名刺とか入ってて、
うん、
普通に多分そういう公務店で使われてた、
はいはいはい、
昭和のオフィスで、うんうん、使われてたものがそのまんま来たんだよね。
僕前井出さんのアトリエ来させてた時にこれ見て、と思って、あの奥さん、僕結構年上なんで、
うん、
奥さんに こんなんあったら、うん、奥さんも普通に知ってた。
あ、そうでしょ、だから普通や、うん、別に。
でもあの、うん、やっぱかっこええよねって言ってた。
あ、ちょっとおしゃれでね、うんうんうん、ちょっとなんかイケてるみたいな、そうそう、感じはあったんだろうね、
うん、
これ見せたんだけど、この、これアパートの鍵貸しますという、あのビリー・ワイルダーのジャック・レモン主演のビリー・ワイルダー監督の映画なんだけど、はい、有名な映画で1960年の映画で、はい、あのこそのそこにこのロロデックスが出てるんだよね、はい、でこれ調べたらロロデックスって1958年にこれができたらしい、ね、うん、発明みたいなんで、はい、このなんか商標とかも多分取ってる、うん、特許みたいなの取ってると思うんだけど、もう2年後にこの映画に出てて、うん、多分この時はすげえ最新っていうか、うんうん、おしゃれなもんだったと思うんだけど、うんうん、まあでも今でも作ってる、多分現行品もある、うん、買える。
便利なんですか、
実際に。
こうやってめくと早いけど、ね、
ただまあ大量になったらまあ、
そっか、
うーん、まあ今となってはあんま意味ないけど、昔は意味あったんじゃないかな。
そうですね、
うん、電話かけたりするのに、うん、
単純にかっこいいな、
うん、
僕が思うのは、要はその名刺が今って捨てはさっき言ったように捨てられへんけど、
う
ん、行き場所がない。
そうそうそう。実際本で捨ててる人めっちゃ多いと思う
ね。まあね、うん、で僕はなんかカンカンみたいなの中に入れてるんですよね。
う
ん、
そうやな。
大体そうなんだ。でもそれって結局カンカンで場所取ってるわけ
じゃん。まあこんな感じやな。
そうそうそう。結局カンカンで場所取ってんのやったら、うんうん、この場所の取り方の方がかっこいい気はするっすよね。
なんかよくわからないけど、なんかいいんじゃないか
って。いいっすね。これどう感あります
ね。これどう感あった。
めちゃくちゃありますね。
本当よかった。あ、そう。
いや、
めっちゃ。よかったわ。あの、俺の中ではもう、ああ、知ってる人はこんなんある、あったよねっていう。いやいや、
言ったら、これどうの番組のコンセプトは、うん、編集者が学んでくっていう。うん、
なるほど、なるほど。
一応、これどうすかねみたいな、誰かが言って、はいはい、誰かが知らなくて、
わ、うん、ーってなる。あ、じゃあ、ベストだ。
はい。で、うん、僕にとっては、うん、見たこともない。
いや、俺も見たこともない。
あ、そうなんだ。
はい。
そうか、そうか、そうか。やっぱ昭和の時代しか使われてない。
かっこいいっすね。で、機能はこれだけなんですね。回るっていうだけなんですね。
回るっていうだけなん
です。斬新。で、これ専門性ある、なんていうんですか、箱とか専門性ある道具は基本
なんか燃えるじゃん。
うん、いいっすよね。
そう、これしかできない感じが、うん、また可愛い。
この間千斗くんとも話してたけど、うん、本を一冊だけ入れれる本、うん、本だなとか、なんかそれ専門的、まあ、ケン君も前ポパイウェブのブログで書いてたけど、うん、駅員さんが切符切るカシャカシャンとかさ、
ね、カシャってね、
うん、今いないけど、うん、ああいう専門的な道具、うん、まあこれはだから家庭専門的でもないけど専門的でもあるみたいな、うんうん、ある特定の用途のためだけの、うん、
だけのものだよね、
だけのものっていうのは、うん、いいっすね、
うん、なんか何気に燃えるなっていう、
何気に燃えますね、確かに。そ
う
そ
う、でもこの当たり前やったのに、うん、マジで忘れ去られてるっていうのは結構探せばあるんでしょうね、
うん、だと思う。
これかなりそのパターンじゃないですか、
うん、パターンとも、これ持ってる人もほとんどいないと思う。
いないですね、家にあったら捨てちゃうかも、
うん、うん、
実家にありそうだな、
これ。そうそう、実家とかにあるとも、ゆうくんちとか絶対あるし、うん、絶対知ってる。
知ってますかね、
うん、絶対知ってると思う。
なんかわかんないけど、ショーン・コネリーが使ってそう
ですよね。そうそう。で、多分さ、でかいさ、この本当、このアパートの鍵貸しますに出てくるような、はい、でかいオフィスにのでっかい机に、
うん、
ショーンとか置いてあるんだと思うんだよね。
で、その手のでよく見るのは、あの緑のランプあるじゃないですか。うん、
あ、あるあるある。
あれなんでみんな緑のランプなんだろう。
そうだよね、緑だよね
とかは気になるけど、うん、ここは分かんなかったですね、この名刺の。
これもかなり大量でしょ。
かっこいいですね、うん、
かっこいいよ、ね、
分厚いとかっこいいですね。
そうそうそうそう、
あ、そういうのあるな。井出さんもじゃあ結構買い物って言ったらフリマアプリ見たりするんですね、わりかし。
だってもうこれ買えるとこがない
から、ね、そうか、電気屋行って買うとかでもないもんね。
うん、売ってないもん。ヤマダ電機とか行っても売ってない。
でも一応、2025年版のもあるはある
ですよね。多分あると思う。
ある、うん、まあ、多分会社じゃないにしても、
うん、あったと思うんで、なんか日本の会社が出してるやつもあったと思う。
あ、
うん、
でもこれ新品
の、あ、それだからフリスビーじゃなくて フライングなんとかみたいなもん、
ね、そうそうそう、
これ あるんだ。へえ。
でもなんかあんのよ、あ、この積成ターボデックスっていう、これ日本のやつだと思う。
言えないからね、やっぱ商標を、
うん、ローロデックスじゃない、ターボデックス、
フライング操作っていう、
まあほぼ一緒、
まあ、一緒。あでもやっぱこっちのかっこいいね、この
ローロデックスの方がかっこいいよね。
ちょっと好みだ
ね。でもそれで言うと俺積水のがそそるな。
だってここがここがこれおしゃれじゃん。
そうやね、おしゃれだよね。
ここつながってるでしょ。
これよりいいよね。
うん、全然。
いやなんかもう和物感いいじゃん。
和物感あるね。
ちょっとこれなんかイタリアのデザインの影響も受けてそうですね。
はい、なんかちょっとね、うん、ヨーロッパっぽい感じもあるんだ。
もうありますね。
うん、
まあ素材、
まあ50年代からさ、なんかインダストリアルデザインっていうかさ、うん、
そうですね、
うん、かっこいいよね。
やっぱ石星ちょっとパイプ出ちゃってるっす
もん。トロマツはこっちか。
いいっすね。
石星
燃えます。石星ターボデックス。これはもう5000円で、5145円で
今買え、
現行買えます。これ使ってる人いないよ、まあ。
じゃあ採用で。
採用
石星使います。
これ邪魔だな。でも使わないな。でもまあ邪魔、伊根さんちって事務所って、うん、このなんだっけ、真空管 ラジオとか。
そうだね、
マジで無駄なもの多い、
う
ん、
そうだね、
ラジオこれで絶対聞かないじゃないですか。
トースター焼くだけのやつとか ね、
トースターね。そうそう、トースターとかね、そこにあったりとか。
あ確かにね。
そうそう、
一個一個分けてるっすね、用途ちゃんと、
う
ん、
とりあえず 無駄だよね、うん。
それがいいっすね、
うん、あのトースターもチンできないですもんね。
え、
チンできない、
チンできない、パンしか焼けない。
この間話してましたね、井出さんと話してたのか、うん、あれあのパトースターまだ分かるんだけど、
う
ん、あのテーブルの上にパ焼いたパンを置く。
そうそうそう、トーストラック、
トーストラック。
あ、井出さん前そう言ったら、うん、卵を置くやつとか、
うん、エッグスタンドとかね。
このね、オールドホールっていうブランドのね、これがねかっこいいんだよね、このこれね、これね、
オールドホール本当だ、う
ん、これパン焼くんだ。
でもさ、
パンを、パンを置く、
置く、
パンを焼いて置くんだよ。
置いてどうすんの、
どうすんのって
言う。いや、早く食えよって言ってね。
それ
早く食えよ。
かっこいい。
どうすんの、おもろい、おもろい、
うん、という
という感じですか、
はいはい。
じゃあ僕ちょっと最近買ったものを、井出さん関連なんでこの流れでいいですか。
OK。
まあいっぱいあるけど全部小物、はい、なので小物商品各種って感じですね、はい、商品ってうん、小さいの品で、一つはトップバッターは、うん、井出さん関連、
うん、
井出さんは見たら一発で分かる。
なんだろう、
2つ同じメーカーのがあるんですけど、
あ、
のヴィンテージ、
やば、
これやばくないですか。
うわ、やば。
ベレアカレッジのスチューデントクラフトですね、
うん、あ
すごい、
マジっすか、
はい、
おお、すげえかっこいいの作ってますね。
こんなんあった。
あ、タグもついてる。
井出さんに言われるの嬉しいな。書いてある。これきっかけは井出さんが作ってる、キュビズムが発行している、サブシークエンスという雑誌があって、それの第5号だったか かな、うんうん、第5号で、ね、ベレアカレッジってケンタッキー州ですかね。
そうだね。
に
昔でいうブラックマウンテンみたいな感覚って
また全然、あ、まあ、でもそう、
今も
リベラルアーツ、
リベラルアーツの学校ですね、うん、これですね。
そうで特集してたんですよね。
これあのこれあのトロマツ君がこれにじゃあこのベレアカレッジ、
あ、いや、はい、これはカレッジトレーナーあるんだ。
カレッジトレーナー
なのでちょっと聞いてる方はぜひサブシークエンス第5号の、は
い、6号でした、
ね、6号か、
うん、6号の、ハーモニアス特集、
ハーモニアス特集
のベレアカレッジの特集があります、
ね、ページ、うん、結構大規模なページがあって、でこれ出たのが2023年なんで結構前なんですけど、うん、その時に井出さんとこの話、ここすごいっすねみたいな話をしてたのよ、
うん、
で最近ちょっと部屋のものちょこちょこ買い替えてて、小さい方を探してたんですね実際に。
なるほど。
その時にその1年半前から2年前の記憶が蘇って、
うん、
あれなんか井出さんがほうき取材してたなと思って。
俺はすごいわ。
俺かっこいいですよ。
かっこいい。
まさにこういうほうき、用途に合わせたほうきが欲しくて、
これしかもめっちゃクオリティもいいね。
クオリティやばいっすよね。
このタグいいな、かっこいいな。
かっこいいですね、
うんうん、ちゃんと書いてある
し、ね、今ももちろん作られてるし、うん、あのほうきだけじゃなくて、うんうん、もう本当にあらゆるものが作られてるんですけど、
うん、これね、今の原稿、
原稿ね、
うん、
そうそう、サブシーケースには原稿のものが載ってます、うん、
載ってる、
はい、
で、こんな感じで作ってたんだよ、多分こうやって、
ね、学生がこう、全部切り盛りして
るんですよね。そうそうそう、学生が作ってる
の、こんな色を変えるとか発想ある、
ね、かっこいいよね。ノートゥイション、ノーキリンですね。授業料がない学校として、
そう、うん、
はい、嘘じゃありませんと。
そう、授業料のない学校、
はい、やばいな、こんなもんばっか出てきてたら俺ちょっとやっ
いや別に僕最近なんかね家のものをちょっと買ってて、うん、本当にほうきを探してたんですよ、でもなんかこう特別なほうき欲しいなというか、うん、でも実際これ送料込みで、うん、5,000円ぐらい、
あ、なる
だから別に大した額を払ってるわけじゃないんですけど、
いい、うん、かっこいい、これも古いのかっこいいな、
かっこいいですよね、何年代ぐらいだったかな、忘れたけども結構古いですよ、
ね、古そう、
そう、どっちも違う魅力がありますので、
うん、
ね、
うん、いい、
でこの流れでたまたま古本屋でこれを見つけたんです、これね落ち葉の履き方っていう本なんですね、あの人レナード、あのベッド作ってた編集
長、レナード・コーレン、
はい、うん、とが文章で、うん、絵は丸尾さんの、
お
ー
お
ー、で落ち葉の履き方っていう、
めっちゃおしゃれじゃん、
すごくおしゃれ、
こんなんだ、
でシリーズで
広瀬博だ、本当だ、
お風呂の入り方っていうのもあるんだけど、この落ち葉の方が かっこよくて、
うん、わお、93年、
すごいおしゃれ、
How to rake leaves っていう、
やばい、このまたこのちょっと組み合わせがいいね、
え、
このベレアカレッジの
ベレアカレッジのほうき と落ち葉の履き方、ね、だからこの本を買ってからちょっと本当のほうきも欲しくなってきた、あのでかい方のね、
なるほどなるほどなる
ほど、そうそうそう、
おしゃれ、
こんなのあったとは知らんかったな、そうそう、絵がいいね、やっぱ
マルロス、ウォームアップ、ウォームアップして まず眺めろと、
うん、
いや、こんなクールなハウトゥー本ないっすよ、
やばいっすね、
なかなか、
あ、ちょっと狂気的に、
うん、そう、この静かにやばい感じとかがやっぱ
セットで楽しんで
みたいところだね、セットで楽しんでくださいっていうのと、うん、あとね、これこれ買った、ちょっと組み立てるから、
うん、箱が可愛いっす
ね、
これはね、拡大鏡です、
拡大鏡だ、
こう、あ、はいはい、
こうなんですよ、これは拡大鏡、まあちょっと仮でこんな感じ、
はいはいはい、
なぜこれを買ったかと言いますと、とある本をいただいたからなんですけど
なくすよね、
なくす
これ、
はい、だいたい親指の爪ぐらいのサイズの本をいただいたんですね、
はいはい、
豆本と本当の豆
本というレベルじゃないね、
レベルじゃない、極小豆本、
確かに、これ以上小さいのなかなかない、
この本を読むために、
いいね、これはロジャー喜ぶね、
この拡大鏡を買ったと、うん、これは、うん、アートディレクターの峰崎のりってるさんからこの本をいただいて、で峰崎さんも拡大鏡で見れますよって教えてくれて、うん、Amazon で売ってるよって教えてくれたんだけど、うん、あ、じゃあせっかくだったらその中でもいい拡大鏡欲しいなと思って、このちょっと古い拡大鏡を見つけたんで、
あ、日本で買ったんだ、こんな、
あ、これそうですね、うん、ヤフオクで、
いいね、
500円、
500円、いいね、
はい、もちろんウォッチリスト自分だけみたいな
あ、めっちゃ読める、
うん、これ本当はね、溶接とかあのなんか作業台、
作業の、
うん、
それをあのハンダ置くやつでしょ、それ、
そうそうそうそうそう、う
ん、ハンダごてを、
もう文字ちっちゃいな、
今ちょっとセッティングがあの、はいはい、いい角度じゃないかもしれないけど、
うん、はいはい、
ほうき、ほうきの本、拡大鏡
すごい、
あとは別にこれ紹介しなくてもいいけど、
いやいや、出しとこう、
前もちょっと話したけどレジ前商品みたいなのよく買っちゃうんですね、細かい、なんでもないもの、例えばフルーツマグネット、
あ、
はいはいはい、
ちょっと珍しいようなやつ、
バナナの皮中身じゃんみたいな
バナナの中身珍しいね、
そうそうそう、
皮ない
ないよね、
カリフラワー、
はいはい、
オリーブとピー、このピーマンもいいんですよね、渋いんですよね、
うん、
なん
つこのパイナップルも結構リアルだ
よね、そう、これちょっと番長ですね、このサイズ的には、あとはこれバナナにハマってバナナのネックレス兼ハーモニカ、
うん、あー、かわいいね、
すご
っ、うん、
まあセブンティーズぐらいかな、
これ、うん、かわい
い、あとこれは
あ、パピリオだ、
はい、うん、の瓶、
おー、パピリオだ、
古い瓶、戦前ぐらいかな、
あー、かわいいね、化粧品、
まだ佐野茂
次郎がやってたかもね、
やってた時代の、
うん、そうだね、
パピリオの瓶とか、うん、あとは、何入れるか分かんない小物が好きで、
うん、
これはね、大類誠さんが作った陶器です。
あ、そうなんだ。
はい、
へぇ。
大類誠さんの、うん。
これでも、まあなんか、ちょっと、
ドレッシング入れみたいな、
うん、そうだね、
なんだろう、
うん。
これもよくわかんないけど形可愛くて買った、うん、なんかハート型の皿、はい、
これは古いもん
なんだっけ、なんかのデザイナーズかなわかんない、う
ん、あこれは
なんかブランドですかね、
うん、これはね大変珍しいものだと思いますよ。
え珍しい、
うん、
あそうなんですか。
多分スウェーデンのなんか、うん、ヴィンテージ、
スウェーデンヴィンテージ、
うん、
そうでもなんか雰囲気あって、
うん、
これ最近買って超一番地味だけど一番お気に入りの、うん、僕バッジとかピンよくつけてるんですか、うんうん、シャツに、
うんうん、
これ最近買った中で一番スペシャル、ただのピンなんですけど、うん、あの紙がなんか挟まってですね、
なんだろうね、本当だ、ね、
触るとなんか紙が、
紙だね、
そう、
メガネつけて
これなんだろうね、
わかんない、なんともこの興奮を伝えられないのが残念なんですけど、
確かに
このピンをたくさん見てきた自分からすると、結構スペシャルピン、
なんじゃこれ、
おもろいよね、
これ紙なのかな、
紙、
ああやっぱそうだ、
え、なんすか、
これはね、グンナニールンドのあのものですね、これは、
え、
グンナニールンドっていう陶芸家の GN って書いてる
でしょ、 GN って書いてる、
そう、これも超人気ある、あの有名な陶芸家、めっちゃいいやつです、
グンナニールド、
グンナニールンドという、あの陶芸家のものですね、
ここに北海図書館がある、
はい、井出さんが調べてくれ
た、はい、ロールストランドっていうブランドの、R って書いて
る、あ書いてますね、
それでございます、
記事には書いておいてあげましょう、
あこれで時代もわかるですか、
うん、大体わかると思う、
あ僕じゃあ40から73のやつ、
そうだろうね、うん、そうじゃないか、
新しくてもセブンティーズってこと、
そうだね、多分でもこのセブンティーズじゃないね、これはどう見ても50年代ぐらいじゃないでしょうか、
わお、
めっちゃいい、大事になさってください、
お大事になさってください、
これめっちゃあの家でミックスナッツ入れてました、
あいい、でも色もめっちゃいいな、
はい、
お大事になさ
って、鑑定団同鑑定団
束がないバナナ、
なかなかないよね、バナナアイコンのもので剥いたバナナっていうの、
でもやっぱりアメリカとかスウェーデンのものが中心で、こんだけある商品の中でも、まあ、日本のものっていうのは、まあ、これも大類さんのもフランスだとしたら、うん、まあ、パペリオぐらいしかない、
あなるほど、
だから本当に十何個に一個ぐらいしか僕は日本のものを買ってないっていう気づきもあって、
なるほど、
いやすごいわ、もう本当に
すごい
おしゃれやしもきついな次
いやプレッシャー、でもこれも全然なんつうの、
この2人のこれ写真並ぶときにこの後に俺の入るんでしょ、
入ります、
きついな、
でもこれは知らなかったな、これいいブランドだったんだ、
そうそう、ロールストランドの
もの
ですね、
まあ上半期、あ上上半期、はい、いや上上上半期、うん、で買ったのは意外とまだ1年の中でも準備運動期間なんで、
なるほど、
小物しか買ってないけど、はい、こんな感じの買いましたっていう、
なるほど、
すごいすごい、もういったな出しますか
出しましょう
もうね、あの最近やたらと見とったと思うんですけど、あの
あ
え、なにな
に、イヤーウォーマー、
うん、おーイヤーウォーマー、ね、
イヤーウォーマーね、とにかく買ってます、イヤーウォーマー、これ忘れ去られてる案件、
イヤーウォーマー、 レシーバーって書いてるけど、
そう、物によるあのレシーバーって言ったり、まあ、イヤーマフっていう人もいるし、
イヤーマフとか、だからあの、名称が統一されてない、
ね、されてない、はい、後ろ見てもらって分かるんですけど、まあ、1個はライトニングボルトなんで、1個はカリフォルニアなんとかって書いてあるんですけど、はい、スポーツテイストなんですよね、ローラースケートの時に、フィッシングの時に、ハングライダーの時に、ジョギングの時にって、スキーの時にって提案をしてるんですよ、でそれがあ結構そのアクティブに向いてたんやなと思って、
うん、
僕はこれ実際つけてジョギングしてるんですけど、
うん、
めちゃくちゃ調子いいんですよね、
うん、
でいっぱいあって、
うん、
買わなかったけど面白かったのは、
うん、
ラジオが搭載されてるやつとかあった、で乾電池入れてそのまんまラジオが聴けるってやつとか
も
あって、面白いなと思って、
俺ね子供の頃みんなこれやってたん
だけど、そうですよね、
うん、やってた、
やってなかった、
やってなかった、うん、全然、うん、やったことない、ちっちゃい時
記憶にない、
ないんだ、
ゆうこ
は
ないですね、
ない、
うん、
じゃあもう消えたんだ、俺子供の時みんなやってたよね、ああいうなんか北の国からとか見たら純くんとかやってるでしょ、
確かに確かに、
あの子供の頃のなんか定番アイテム、
アイテムあったってことですね、
でもだ 確かに大人よりなんか子供がやってたイメージかもしれないな。
だこれローロデックスかなと俺の
まあそういうのに近いか
もしれない
。
当時は当たり前やったっていうね。そうやな、この時代はだからなんかこの時代にもうち流行ったんかもね。
いやと思う、多分、
うん、でもう 俺の子供ぐらいでもうギリギリ
子供になってる、
うん、
子供が
やるぐらいになって、うん、
この時は多分ビジュアルもそうですけど結構大人
で、その後もう完全になんか時代遅れになって淘汰になったのかもね。淘
汰された案件かもしれない。でも これもそのさっき言ってたようなこの用途が他にないっていうか、この
そうやね、うん、なんか耳を温めるだけの思いやもんね。そうやね、それもおもろいよね、うん、でもなんかこうそれぞれちょっとね色とかおしゃれがあってね、おもろいよね。
なんかまあ、いやこれはじゃこれで終わりとして、
はい、
はい、
もう一個そのいけるかいけないか分かんないやつを持ってきてるんで、それもあのだから、うん、まあとりあえず僕は
これ言い訳いらないですけど、
っていうのもその企画に合ってるかそんな分かんない。
いいっすよ、いいっすよ、
いいっすか、
通常回、は
い、
うん、全然いいっ
すよ。でも
いい、レコードを紹介する回があるじゃないですか。
あ、
でも俺ちょっと違う目線のレコードを持ってき
た。ああ、いいじゃないですか、レコード
使って音楽を聴くっていうのとはまたちょっと違う感じ、うん、
ミュージックフォーラムがあるから、うん、はい、あの気使ってくれてる、
気使ってる、
うん、は
い、でも俺実はあのまああのこれ初めて聞いてる人のために言うと、結構する70年代後半から80年代前半ぐらいの、はい、文化をもうずっと子供の時は追い続けてる、追い続けてるんですけど、はい、そんな僕が最近まあ日本のジャズに結構ハマってるんですよね。
安田
美波、安田美波のサニーっていうのを買って、はい、あのとあるレコード屋さんでね、
うん、
あのこれ以外にもちょこちょこいろいろ買ってるんですけど、面白いなって思ったのが、まあ、ライナーノーツですけどね、この安田美波さんのライナーノーツってこの献立表っていうのが書いてあるんですよ、
うん、
で何を一日何をしとったのかっていうのをその人が日記をずっと書いてってるんですけど、うん、飯まともに食わんとタバコ4箱ウイスキー6杯とかなんですよね。
あ、なるほど、
タバコ4箱
献立表、一日何食べたかみたいなのが書いてある。
お寿司1貫とあとタバコ4箱とウイスキー6杯その次の日もまたタバコ2箱から4箱とか
、うん、確かにね、
いや、まあね、僕あのなんかこうジャズってやっぱ渋いもんやなとこう思ってた時に、
うん、
ラブタッチピアノっていうシリーズでやったんですよ。このラブタッチピアノっていうのはまあどういうものなのかっていうと、これ70年代後半78年とかに出てるんですけど、要はピアノをもっとこう軽いタッチであのこう耳なじみのいい感じで聴きましょうっていうシリーズもので、まあこれはオムニバスなんですけど、このラブタッチピアノシリーズから中村八大が出してたりとか世良譲が出してたりとかしてるんですよね。っていうまあなんかこう軽いタッチでピアノやりましょうっていう企画ものなんですけど、
うん、
それのこの後ろを見た時に、
はい、
僕の今まで20年ぐらい追いかけてた時代を代弁してくれてる言葉に出会ったんですよ。
なるほど、
うん、これちょっと読みますね、はい、コーヒーは薄めのアメリカン、ウイスキーブランデーも水割りの時代、タバコもマイルドな味がベストセラーと、何でも昨今は癖のないマイルドな味が大流行り、ポップス、ジャズの世界も同様で、ソフトでメローな耳当たりのいいアダルトコンテンポラリーが幅広く受け入れられていますって書いてたんですよ。だから、あ、もう当たり前のことなんですけど、僕が追っかけた時代ってもうマイルドいろんなものがマイルドにされた時代やったんだなっていうことに出会って、ソーダ割りとかウイスキー飲んでもなんか僕はウイスキー飲んでてかっこいいってなんか子供ながらに思ってたんですけど、
うんうん、
それはもうとても飲みやすくされたものをやった水割りかソーダ割りかとか、
はいはいはい、
当時のこの安田さんとかは、
うん、
タバコは4箱吸って、はい、ウイスキーは6杯飲んでる、まあ、プカプカ
やからね。
なんか僕このジャケットがすごい好きやなと思って、うん、家のものを見たらすごい僕の好きなものって白い枠に囲まれたものが多かったんですよ。
ほうと言いますと、
白い枠、
分かりやすく言えばタバコ、赤丸って言ったら、まあ、赤丸ですけど、うん、丸ごろライトってなったら、うん、ちょっと白い枠が足されてるんですよね、
う
ん、ラークもラークよりラークマイルドはちょっと白い枠が足されてる、あ、 そっか、タバコマイルドになるとやっぱ白い枠を足すことでマイルドになるんだと思うんですよ。なるほど。ははで、このアルバムとかも全部こう白い枠が加わることですごくあのマイルドになっているから、うん、だから僕が得意な分野のこのマイルド手法みたいなのになんかこう出会えたのがこのだからジャズの深い世界を知っていくと、僕の好きな時代ってすごいこうライトなマイルドな、なんかすごい軽くなった時代のものだったんだっていう、改めて。
なるほど、はい、安田みなみは、うん、あの軽くないっていうことね。
そう、安田みなみは軽くない、うん、この軽くないジャズ見て、軽くなってったジャズ見ると、あの時代のなんかだってコーヒーはアメリカンってもうバカにしてるわけじゃないですか、
うん、
俺な、ね、ロジャーさんか誰かがポパイで書いてたコラムで、あんな軟弱なやつはなんかスムースジャズのようなやつだみたいなこと書いてあったんですよ。俺その時にスムースジャズをなんか軟弱なやつ扱いしてるって思ったんですけど、
うん、
でも間違えてなかったんですよね。その
いや全然間違ってないでしょ。
そうそうそう
あのそれはそうですよね。
そうそうそう、でもそれをなんかちゃんとなんか時代とともに認識させてもらえたっていう、うん、たまたまアメリカンが好きやし、たまたまマイルドを吸ってたし、
うん、
たまたま水割りを飲んでたし、
う
ん、
そっかそ
っ
か。
まあでもやっぱりそれはさ、なんか、うん、60年代より70年代の方が軽くなり、うん、か70年代より80年代の方が軽くなったんだよね、
う
ん
う
ん、
そういうことですよね、
うん、
優しくなったものばっかりを受け入れてるんやなっていう。
そうそうそう、それはねよく思ってたね、うん、なんか、うん、例えばさ音楽とかでもジェームス・ブラウンのなんとかとか、うん、あのああいうねソウルミュージックとか、うんうん、みんなめっちゃ濃いものみたいに思ってるかもしらんけど、ね、うんうん、いやいやいや、あれもそのね、あのゴスペルとかのめっちゃディープなドロドロの世界をめっちゃ薄めたポップミュージックだから、うんうん、あのそんな濃くないよって、あの、
そうね、あの神格化されてる人たちはかなりライトに、
そうそう、マイルドにみんなが聴けるようなポップなやつにしたやつが、そうそうそう、う
ん、いやだからそれで憧れて、そんなロックとかそんな、なんかもうストレートで行ったれとか言って、もうほんまにダルマのウイスキー家でストレートで入れてみたら、うん、もうめちゃくちゃ無理でした。
いやいや、それこそな、俺なんかこの四人林俺すごい好きやから、はい、あのそのギタリストの森園克俊のねインタビューなんか昔読んでて、はい、なんか森園克俊がなんかまあ基本な、そんなに森園克俊ってなんかこうすごいシャイな人で、あんまりなんかアーティストぶったこととか言わない人なんだよね、うん、職人っぽい人で、うんうん、でなんかそういうインタビューでなんかオリジナリティって自分はあんまり信じてないんですよねとか言ってて、うん、まあせいぜいその人の癖みたいなぐらいの話じゃないのって言ってて、そもそもね僕らがやってるこういうロックとかそんなんて、例えば演奏家っていう意味で言ったら、そういうクラシックの演奏家とかと比べてね、そんなもうめちゃめちゃちっちゃいとこからもうめちゃくちゃ勉強して練習してずっとそういうコンクールとか出てとかじゃないから、ロックとか軽音楽ですからねって言って
軽って書いてるわ、
そう、軽音楽でしょ、軽い音楽でしょ、だからそんなに真面目になるようなもんじゃないと思うんですよみたいな、うん、だからまあ、うん、そんなねすごい人みたいに天才ギタリストとか言っても、まあ俺らがやってるのってすごい軽音楽なんでねみたいに、すごいその森園和俊、まあ森園和俊は本当にねもう10代の時からも天才ギタリストみたいに言われてて、もうすごい人なんだけど、でもその本人がいやいやそんな僕らがやってるのってこんなポップミュージックですからねぐらいの、そんなに大層なことじゃないですよって、あの言ってて、まあだよねとは思った。確かに
かっこいいですね。
そうそう、かっこいいじゃん、うん、その方がなんか、うん、そう、
なんかジーンズもウォッシュのジーンズとか出したりしてるけど、うんうん、あ、すごいマイルドなものを提供してるみたいな。
そうそう、いやマイルドマイルド、そらそう。そうそう、うん、でも逆に言うとだからあの本物志向の方がいいってすぐされるじゃん、
はい、
あの、うん、だから、うん、まあ、そのマイルドな方に注目する人ってあんまいないから、
そうですね、
うんうん、だから逆にそのウォッシュの、うん、 ジーンズみたいなものがに、うん、フォーカスしてるっていうのはすごい、その CRT ジーンズみたいなのはすごい面白いよね、う
ん、確かに確かに。
まあなんせでも自分が好きな世界観を言葉できっちりとなんか教えてもらえたことはすごい、今年のまだか2月の大きな気づきだったなと思います。最近はだいぶこの渋めのジャズも聴けるよう聴けてるんですけど、うん、やっぱこのラブタッチピアノとかみたいな軽やかなピアノのが聴きやすい、うんうん、
マイルドなもんが好きなんだろうね。
好きなんだ、
ね、
多分遺伝子レベルで、
うんうんうん、そうやんな、
うんうん、この和ジャズのライナーノーツ2つから紐解いていけたっていう、
うん、そうやな、これな、中平拓磨が写真撮ってる。
いや渋かった、やっぱ聞いたら、
うん、
おおみたいな、うん、
なんかもう内容もそういう感じなんだ、
うん、なんかもうウイスキーストレート片手にしゃがれてる
っていうかそんな感じだね、まあね、中平拓磨だからね、
まあ確かに、
うん、
くたばってる音みたいな、
中平拓磨がそんなナイキのコルテッツがなんとかとか言ってたら嫌じゃん。
いや嫌です運動靴もね
そうそうそう、
マイルドになった、
そうそう、マイルドになってるからさ、
トロマツさん、そうだね、全部それ思えばそうだね。
そうなんですよ、だからそれがほんまくだらない話なんですけど大発見やったんですよ、俺にとって。
なるほど、
それが意外、本当に
そうそうそう、うん、それが大発見だったことが、
大発見した上でやってるというか、
そう
だ
な、
うん、それ前提で動いてるもんだと思ってたってい
うか、いや、僕の中で、その僕は大体76年から82年ぐらいまで好きっていつも言ってるんですけど、76から82になるにつれてマイルドになってったなとは思ってたんですよ。
うん、
あ、それはそ
もちろん、なるほどなるほど。
でも俺の方も追っかけてるそのもの自体がもう
全部
マイルドなものやったっていう。
そりゃそうやな。
そうそうそう、
まあそうやな。
それがなんかすごい面白かったな。
まあでもそれはそうやと思うね。ポパイって、うん、宝島やってはった人らからするとさ、なんかみんな、ポパイね、あ、ちょっとコマーシャルでポップよねっていう感じやん。
うんうん、
でもその言うてはる人らも宝島の作ってた人でしょ、
うんうん、十分ポップだ、
そうそう、十分ポップっていうそうそう、それはおもろいよね。
あ、そう、だからその最1個前のコスプレ会にもあったんですけど、うん、その50歩100歩俯瞰で見ると、うん、まあ、大して変わらないじゃん
っていう、
そうだからすごい思ったんですよ、うん、コスプレのことをネガティブな意味で言ってる人結構いるけど、ね、なんか自分をハッて気づいて、うん、気づいたというか、いや一緒でしょ、
うん、あいつポップや言うと
う
けど、
う
ん、
そうそう、
お前ポップや、そりゃそうやで、
ほんまにそれ自分にも、うん、響いたっていうか、うん、そうそうそう、そういうことめちゃあるんじゃないかなと思って、共感するんじゃないかなと思ってコスプレ会やりたかったんですよね、
つ
な、うんうん、
がってたね、
うん、うん、繋がってた。
でも今その80年代とかが人気、昭和とか80年代が人気はちょっとそれもある、
いやそうやと思うんだ
ね、でなんか重くないでしょ、うん、80年代のものとか、
はい、
軽いから、
うん、俺も今にない結構渋いとこ追っかけてるやんずっと思ってたんですけど、
うん、
めっちゃマイルドな世
界、めっちゃマイルドな世界、なるほど、そりゃそうやで、
うん、
そりゃそうやで、
そう、なんかそういうのをいろいろね気づいた。
でもまあ要はね、その文化って結構こうやって発展していくとどんどんその脱臭されていくっていうか、
はいはい、
薄まっていく、うん、なんかこう、うん、最初はドロドロしてたようなものとかが、
ね、うん、
だんだんなんか薄まっていくと思うし、うんうん、人間っぽさみたいなもだんだんなくなっていくっていうか、
うんうんうん、
それはそういうもんなんだろうね、なんか洗練されていく過程でもあるから、
例えばなんかね、そんなおこがましいですけど、ポパイウェブっぽいサイトがもし世の中出てきてたとしたら、うん、それはポパイウェブよりやっぱ薄まったもん
だし、薄まってるんだろうねやっぱり ね、
う
ん、ね、
でもそもそもポパイだからねっていう話だしね、
そうそうそうそう、お前ら自体も薄いバイバイだもんね、
う
ん、
そうそうそうそう、いやそうだ、うん、いやでもだからそれ思うと改めてフラットなね考えると、うん、なんかそう、例えばだからハッピーエンドみたいな音楽はアメリカにもあるけど、
はい、
例えば郷ひろみみたいな音楽ないよなとかすごくない、ピンクレディみたいな音楽とかないやろ、アメリカに。いやだ
からトップ10入ったっすからね、う
ん、めっちゃやばいやろ、なんか、うん、
ないか、
UFO みたいなある、あんな音楽
ないですよね、
確かに、うん、 ないか。
変やで。
変、まあそうですね。
変やでって。
サウスポーとか。
まあこの安田みなみさんのジャズとかなんかもう、うん、もう本当模写ですもん。
ね、模写人ね、模写に近いじゃん、うん、そういうの
は。そう、ヒロミは確かに。
そうそうそう。こんな音楽とかないんじゃん。リンゴ殺人事件みたいな音楽アメリカないであんの。オリジナリティすごいんじゃん。
う
ん
う
ん、
やっぱこう島ならではの。
そうそうそうそうそう、島ならではの。
めっちゃ話脱線してもた。
ずいぶん脱線したけど、これが魅力なんです
ずいぶん脱線したけど、
いやよかった俺な、いや結構ここなんかまさかのこの レコード、うん、これが結構、はい、うん、盛り上がったな、はい、
これが通常回なんか物を持ってきたことでなんかよからぬ方向に話がいったり、ね、うん、まあまあまあだから買ったものとかぶっちゃけ振りですポッドキャストに関しては、うん、だけど、今日紹介したものとかはポパイウェブのウェブサイトで、はい、ポパイのウェブサイト、うん、ポパイウェブで見れますので、はい、まあ、見ながら聞いてもらえるとちょっと伝わりやすいかなっていうところです、うん、今回は勉強になりましたね、
はい
はい、じゃあまた次回よろしくお願いします、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。